石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
2月2日ですけども、NTT ドコモがネットワーク品質の改善の取り組みについて説明会を行いました。これドコモのネットワーク品質、去年の春ぐらいから落ちていると、繋がらないところがありますよとか、データが遅いですよといったことがあって、ドコモ一生懸命ネットワークの品質を上げているというところで、本来であれば去年の夏に終えるはずがずるずると伸びていて、今年の3月ぐらいまでに何とかしたいという話になっています。ただ説明会では、去年の年末までに計画していたところはもうクリアしているというところだったりもするので、順調アピールしていたというところはあります。さらにドコモとしてはユーザーの体感を把握できてなかったというところがあるので、 D 払いのアプリにそういった仕掛けを入れて D 払いアプリを使ってもらって、 D 払いの反応をチェックしてビッグデータとして集めていくということを言っていました。ドコモとしては以前に比べて SNS の不満の声が減ってきているので、そこは改善してんじゃないかって言い方もしていました。ただネット上の反応を見てると、もはやドコモの品質に嫌気をさしてみんな辞めたから SNS でつぶやかなくなったんじゃないかみたいなことを言う人もいたりとか、あとD 払いアプリでいろいろとチェックするとは言いつつも、最近よくネットで言われてるのが、その D アカウントがうまくログインできないっていう問題があって、ドコモの回線だけ使ってる人であれば問題ないんですけど、他のデバイスでも使ってるとか、いろいろとのとこでログインしてるという人からすると、認証がうまくいかずに D アカウントでログインできないという問題もあったりもするので、実際じゃあね、D 払いアプリでどこまで情報を回収できるかというところっていうのは、結構頑張んなきゃいけないんじゃないのかなというふうにも個人的には思っています。本当こうやっぱドコモってね、ネットワーク品質がいいからドコモ使ってるって人も多かったりもするので、やはりかなり重要な経営課題もなさりもするので、3月にまでになんとかするというのであればね、ぜひともきっちりとね、他社に負けない快適なネットワークを作ってほしいなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
2月2日にアメリカで発売された Apple Vision Pro を入手してきましたので紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
アップルが描く新たな日常、アップルビジョンプロ。昨年発表され話題を集めたアップルの新製品アップルビジョンプロが世界に先駆け2月2日にアメリカで発売されました。今までメタクエストやHTC VIVE といったさまざまな VR ゴーグルが登場してきましたが、それらとは一線を画す新しい体験ができる空間コンピュータとなっています。本日は石川さんがハワイまで引き取りに行った実物をじっくりとレビューしていただきたいと思います。
はい、1月19日に予約が開始され、発売が2月2日というところで、なんとかね、発売日に予約が入ったというところでハワイに行って買ってきました。で、以前これ WWDC の時に去年の、1回体験はしているんですけども、今後ねどうなるかわからないと、どういう進化が届っていくかというところがやっぱり気になりますので、これねいろいろとご紹介していきたいなと、なんせまだね日本未発売といいますか、アメリカのみでの発売なので、松代さんに協力してもらってできるだけわかりやすく、実物が見えないので難しいかもしれませんけども、ご紹介していきたいと思います。
普通にスタートしましたけど、今石川さんはこれもうすでにビジョンプロを装着しながら台本読まれてて、私から見るとすごいシュールな映像にしか見えないんですけど。
そうですね、だからアップルビジョンプロの特徴としてまあね、その外の様子がわかる、まあこれパススルーって言ってね、他のデバイスでも対応してますけども、いかんせんアップルビジョンプロは綺麗に見えるということもあるので、はい、手元に置いてある台本も読むことできますし、iPhone の画面も見ることができるという感じ。ただ欠点なのは、 iPhone の画面見ようと思うと Face ID が起動しないと言いますか思いっきり目元を隠しているので顔認証が通らないっていう、そこの Apple 連携大丈夫かってなりますけども、ただね、手元が見えるというところでも画期的なのかなと思います。
はい、ね、この Vision Pro のお話しするときに石川さん、ハワイまで撮りに行くんだって話をされてたので、はい、すごい気になっていたんですけれども、はい、実際にこれ撮りに行くためだけにハワイ行かれたんですか？
そうですね、結局1日出発の3日帰国のスケジュールで組んだので、現地2泊という感じなので、まあ、前日入りして1日朝買って1日触って、で夜打ち上げして翌朝帰ってきたみたいな、そんなスケジュールで本当に買いに行くためだけで行ってきましたし、
はい、
ただびっくりしたのが、予約がなくても買えたっていう状況といいますか、当日は8時から、まあ普段10時なんですけど、8時からオープンだったんですけど、なんか普段新製品の発売の日ってすごいこうハイタッチしてわーって盛り上がるわけですよ。うん、けど全然そんなのは一切なくて、なんか普通に、はい、開きますよって開いて人が入ってくる。まあ並んでるんですけどね。結構並んでて入ってくるんですけど、で、なんでこんなに盛り上がんないのかなと、わざわざ見に行ったのにと思ったら、うん、どうやらまあ買う人はいた。で、実際その要はスーツケース持ってる人がいて、うん、聞いたら、いや、韓国から来たんだっていう人もいるし、うん、日本から来た人もいた。ただ半分は体験だけの人がいたんですよ。要はアップルストアで体験できる枠が設けられていて、実際20分か25分ぐらい体験するだけに来た人もいるので、さすがに体験するためだけにハイタッチはしないよなということもあって、まあ、そんな状況になってた。やっぱすごいのが、そういったね、買うか分かんないような人向けにちゃんと付きっきりでスタッフが25分間教えてくれるというのはね、うん、かなり気合い入ってるなと、アップルとしてはね、丁寧に説明して売っていくという感じになってるのかなと思います。
じゃあその体験の方はその場で体験して気に入ればその日に購入ができる。
はい、できましたね。だから実際、うん、他の店舗で予約した人も、要はその他の店舗の予約キャンセルして、まあ、自分と同じアラモアナショッピングセンターで買ったって人もいますし、はい、8時ぐらいに買う予定だった、ね、予約が8時だった人は前倒しして2時に買ったとかっていう人もいるので、うん、まあ、全然その辺は緩いと言いますか、在庫いっぱいあるんじゃんという感じだったようです。
はい、
でというわけで、Apple Vision Pro をつけながらお話を進めていきたいと思います、
はい、
でこれ、まあ、自分今 Apple Vision Pro をつけてますけども、これミラーリング機能って言って、例えばその Apple TV とか、あとは、iPad とか、そういった別のデバイスとつなげることができて、Apple Vision Pro で見える様子を他の人に見せることが可能になってます、うん、でこれ Apple Vision Pro の右上にあるボタンを押すと、メニューといいますかアプリの一覧が出てきますので、
はい、
まあ、これでさまざまなアプリを起動するという感じになっております。例えばフォトいきますね。フォトでそうするといろんな写真が出てくるんですけど、
はい、
これ iPhone 15 Pro Max で撮った動画なんですけども、
はい、
まあ、iPhone 15 Pro Max はカメラが3つぐらいついているので、まあ、立体的に空間の撮影ができるといったものがあって、まあ、それを再現して表示するということが可能になっています。
今、はい、スタジオには実際に大きな画面に石川さんが今見てらっしゃるビジョンプロで見てらっしゃるものを映してるんですけども、はい、今再現できるって言ったのは、うん、これあれですよね、今見ている画面はただただ動画の画面って感じが
映
されてますけど、
はいはいはい、
周りがぼやけて、
はい、
まるでもうそこに没入してるような感じで見せることができるんですね。
要はこれって Apple Vision Pro って今いろんなカメラが外についているの でしかもユーザーの目の前にはもうこうディスプレイがあるので、片目 4K×2 のなので、本来は透明には見えてないんですけども、 Apple Vision Pro のカメラが周りの様子を捉えてそれを目の前のディスプレイに表示しているという感じになってます。ですので、まあ、自分はスタジオの様子が見えつつ、松代さんがいるのは分かりつつ、 でその上に映像とか画像が表示できるというものになっています。で例えばその要は今までこれよくずっと iPhone で撮ってきたパノラマ写真なんですけど、はい、まあ、こういったものもこうすることによって表示が可能で、さらにまあ大画面でこれが映ってるかちょっと分かんないんですけど、
あ、パノラマ写真、
パノラマとしてこうね、去年行ったグランドキャニオンの様子も分かるというものになっています。はい、でこれ基本的な操作というのは目と手と声になっています。でこれ今ちょっと待ってね、分かりにくいかもしれないんですけど、今左上の Apple TV のロゴが一瞬大きくなるの分かりますかね。今ミュージックが大きくなり、テレビが大きくなり、ミュージックが大きくなり、プロ、
今、石川さんが見てるのは各アプリのアイコンが映っていて、
はい、
それぞれがちょっと大きく見えないかって話ですね。
はい、
大きいというよりもなんか揺れている、前後に揺れている感じに見えますね。
まさにそれで、はい、これ自分が見ている視線が合うと
反応してる、
反応してる、で反応してこれを起動したいなと思ったら、その状況で右手の親指と人差し指をポンと叩くと、まあ、そのアプリが
ちょっとつまむような感じで、
はい、つまむと起動するというものになっています。うん、これ例えばスクロールしたいという時には右手の親指と人差し指をつまんで上に上げると、
上に上げるんだ、
スクロールしていく
と、パントマイムみたいな、
はい、になっていきます。
うん、
でこれ画面閉じたいという時には、はい、アプリケーションが表示されている四角の下の丸を見るとバツが出るので、バツが出た時にポンとやると、
あ、要は閉じるっていうためのバッテンですね。はい、はい、
で長い棒を見ながらつまむとこれ自由に動かせます。空間上にアプリケーションの表示する場所を自由に動かせるので、自分の前に置きたい、それかまあ右側にちょっと置いておくということが可能になりますし、例えばブラウザがありますけど、ブラウザを表示させますという時にも、これあとブラウザ表示した四角い画面があるんですけど、これの右端、右下を見るとまたちょっと曲がった角に白い棒が出てくるので、それつまむと今度は伸ばしたり縮めたり、あとこう手前に持ってきたりもできるというものになって、
これいくつも表示できるんですか、いっぺんに。
そうですね、結構いろいろいくつも表示は可能になっています。ですので、まあいろんなアプリケーションを天井の方とかいろいろとか置いといて、でこの作業をして、この作業をしつつ、あの作業をしてやることができると。
なんかもう物理的に自分のデスクにいろいろ広げているものをもう空間上にそのまま見せてるような、
ね、そうですね。なのでよくね、 PC とかの画面の中、モニターの中でいろんなアプリケーションを起動して、ね、あっちゃこちゃなってる人いると思いますけど、
はい、
まさにそれが空間上に表示されて、いろんなアプリがもう浮かび上がっているということになっています。
はい、
でまあ、これによっていろんなことができるというふうになってますし、あとまあ実際ね、あの Apple Vision Pro 今かぶってますけど、
はい、
目元は自分の目がなんとなく映っていますかね。今映ってないかな。
旗から見ると、うん、なんとなく画面は光っているぐらいで、
はい、
でもさっきはね、ちょっと石川さんの目が見えたんですよ。
そうなんです、うん、だから見えるようになっているので、結構なんか自然に会話ができるっていう人もいます。要はだから普通のね VR ゴーグルってもう全然あの部屋の中にいてもその人だけの世界に入っちゃう感じ、本当に没入しちゃいますけど、この場合はまあ目元が見えたりもするので、そういったことが可能になるというところですね。
うん、
でまあだからこれによって例えばその 3D の映画を見たりすることも可能ですし、まあ、さっきのねパノラマみたいなことも見えたりもするし、
はい、
なので例えばリアリティのある映像をまあ見ることができると。まあ、このあたりは普通にね、いろいろな VR アプリありますけど、まあ、それに近いものになってるのかなというとこですね。
なんかこうやって画面を介してその実際にビジョンプロをつけている人だけのものだったはずの視線を共有できるっていうのはちょっと面白いですね。
うん、そうですね。なのでまあ共有していろいろとね、話もできるというところがあったりするのかなと。やっぱりこれすごいのは綺麗に見えるっていうところがありますし、やっぱり文字がちゃんと見えるというのは非常に大きくて、まあ、それこそ読書するとか、まあ、新聞読むとかってことも可能だったりもするので、まあだから本当ね、仕事ができるというところはありなのかなというところです。でただこれまだ英語のみしか対応していないので、例えば文字入力というのも英語でしかできません。うん、ただ面白いのが文字入力するときにキーボードが目の前に出てきます。
はい、お、はい、
でキーボードを指で刺すというか押すと文字入力できると
お、石川さんだけを見てるともうただ指を空中で動かしてる人だけど、はい、画面と一緒に見るとちゃんとキーボード押してますね。
そうなんですよ、空中に浮かんでいる仮想のキーボードにもう指を刺すみたいな感じで、ね、そうすると文字入力ができますよと。
これ石川さんの方にはなんか振動伝わるんですか、押してるとき。
そうですね、振動伝わってるので押してる感覚っていうのはちゃんとあります、反応があるというところですね。はい、あと面白い機能としては Mac の画面を、まあ、ここの表示もするということも可能になっているので、要はだから Mac をもう大画面で見てそれで仕事する、うん、なので、まあ、非常に、ね、重たい処理っていうのも、まあ、ある程度できるかなというところですし、まだねキーボード自体はさっきのねああいった仮想的なキーボードだけではなくて Bluetooth のキーボードをつなげることもできるので、Bluetooth のキーボードをつなげて本格的に仕事をするということもできるかなと思いますね。はい、あと面白いとこで言うと自分の分身を作ることができ、はい、まあ、その人を使ってビデオ会議やフェイスタイムと呼ばれる通話に参加することも可能だったりもします。
うん、
例えばいきますよ、今フェイスタイムかけてますけど、はい、これ見てください、どうぞ。
あれ西川さんのその、はい、何ですか、こう写真映像、
そうですね、だからこれって今フェイスタイムやってるんですけど、
はい、
相手には、まあ、自分の分身、
ええ、
いかにもな CG っぽいような、まあ、アバターが映ってるんですけど、
うんうんうん、
これというのは Apple Vision Pro にあるカメラで自分を撮影します、
はい、
そうすると、まあ、こういった分身アバターを作ってくれるの でそれがしかも会話しながら動いてる、
うん、動きはね結構自然です、うん、ただなんか着てる服がね、
あ、そうだからハワイで作ったので、まあ、超半袖のなんか
シャツですね、
シャツモードだったりしますし
、うん、
あと眼鏡かけてない状態で撮影をしているので、うんうん、だから眼鏡は後から仮想的につけるというか。
これ背景は変えられないんですか。
背景は
非常に曇り空みたいな背景ですけど、
うん、多分ちょっとまだやってないので変えられるかもしれないですけど、うん、まあ、あとはね色温度とかそういった調整は可能になったりもします、
は
あ、なのでこれでまあビデオ会議参加したりとかもできるというところですね。
でもちょっと石川さんうっすら眼鏡かけてますよ。それ
これですよね、だから
表示されたやつ、うん、パッと見眼鏡してないく見えたけど、
うん、
ちゃんと細かいところ
これは後からそう選べるんですよ、眼鏡を。
え、自分で選ぶんですか。
そうそれでまあ普段つけてる
っぽい眼鏡
かけさせたっていう感じです
なるほど、
はい、まあ、だからアップルとしてはなんかコミュニケーションを重視しているというか、でこういったまあ離れた人のコミュニケーションもできるというふうになっております。はい、これつけてみて感じたのは、うん、他の製品との連携がすごいなと。まあね、こういった Apple TV があれば Apple TV に出力できるし、あと Mac 持ってれば Mac の画面を Vision Pro に表示もできるしということだったりもしますし、あと設定も要は Vision Pro の箱を開けてじゃあ設定しましょうっていう時にまず自分の持ってる iPhone を近くに置くんですよ、
はい、
そうすると反応してiPhone 上に QR コードみたいなのが表示されてそれを Vision Pro で見る。そうすると iPhone の中に入っている Wi-Fi の設定とかあと Apple ID とかそういったものが Vision Pro に反映されて、まあ、Vision Pro で余計な、ね、あの作業しなくてもすぐに使えるようになりますよというものがあったりするというところの、ね、連携の素晴らしさというのはあるのかなというふうにも思います。あとやっぱりその Apple Vision Pro をつけてと思うのはとにかくそのApple の持っている技術の粋が集められてるなと。例えばそのこういった空間認識能力とかっていうのはやっぱりカメラの技術というのが非常にね iPhone で培ったカメラの技術というところが大きいですし、あと空間オーディオと呼ばれるところは、ね、AirPods Pro のまあ技術が入ったりもするでしょうし、あとこのベルトの部分、おそらくこれはね Apple Watchで、ね、そういった繊維を扱うノウハウがあったりもするので、まあ、そういった Apple Watch のノウハウもあったりするというところがあるので、うん、Apple だからこそできたメガネ型のデバイスだったりもするでしょうし、やはりまあ OS を作っているというところは他にはなかなか真似できないところなのかなと思います。ただまだ弱点なのがアプリケーションで、現状で言うとアメリカの App Store しかつながらないので、うん、アメリカのアップストアに載ってるものしか利用できないというところになってたりもしますし、触れ込みでは言われてたのは iPad とか iPhone 向けのアプリケーションを動かすことができますよと。なので豊富なアプリケーションが揃いますよというふうに言われてはいましたが、ただ調べてみるとNetflixとかああいうのは提供されてない、iPad 向けのアプリが使えるかと思ったらそれすら提供されてないという状況なので、かなりまだいろんなアプリケーションが楽しめるかって言ったらそうではないかなと、うん、おそらくまあね、実際自分のアプリケーションがどういうふうに動くんだというところはまだね、アプリケーション提供している側も確認しなきゃいけなかったりもするので、これが普及してくればだいぶね対応してくれるアプリも増えてくるのかなとは思いますね。
あと石川さん、このビジョンプロの純正のボックスというか入れ物、
はい、
今日ねスタジオにお持ちになった時に合わせて見せていただきましたけれども、はい、これもまたちょっとなかなかいいお値段するんですよね。
そうですね、やっぱりねちょっとアップルビジョンプロ持ち運び機会も多そうなので、うん、まあじゃあケースも買うかと思って買ったんですけど、なんせ199ドルなの で、 で今クレジットカード会社のねレートが150円に設定されているので、ケースごときに3万円っていうところはね結構びっくりなのかなって。
見た目がなんか蚕子さんの眉みたいな可愛い感じではありますけど、
うん、可愛いんですけど、うん、まあ白くて多分すぐ汚れんだろうなって感じもすごいしますし結構気遣いそうだなっていうのもあります、うん、でもう今回その想定外だったのがケースもそうですし、あとまあ税金もハワイの税金かかるので、それが160ドルぐらいだったかな、っていうのでなんだかんだ本体と税金で56万円とかなんですよ。でプラスケースが3万円、
うん、
であとこれ今は私当然あのメガネだったのがコンタクトレンズにしてるので、はい、まあ、コンタクトレンズの方にも変わってますし、あとそれとは別にオプションのレンズ、要は裸眼でも使えるようなレンズがあるんですけど、この中に
視力を調整するものですね、はい、
それも買っちゃったので、まあ、それも160ドルだったかな、だからまあ2万ちょいかなっていうとこですし、あと忘れてたのが、はい、海外からこういったものを持ち込むと、うん、パソコンって関税はかからないんですけど、はい、なんか消費税かかるんですよ。20万円以上のものを持ち込むときは消費税がかかるっていうのを忘れてて、税関で申告をし払ったのが3万800円、なぜハワイで払ってんのに日本でも払わなきゃいけないんだと、ね、一生思いましたけど、うん、やはりね納税は義務なのでちゃんとお支払いをしっていうところで結構なんかねかかったなっていうのがね正直なところですね。いやもう
なんかね、それでまたハワイ十分行けちゃうぐらいの、
ね、いやいやそうですよ、もうだからねちょっと今年は稼がないといけないなっていうところもありますしね、
日常的に活用しないと石川さんこれ元取らないと。
そうですね、だからちょっと期待しているのはやっぱりこのビジョンプロで使えるアプリケーション、やっぱビジョンプロならではのアプリケーションが増えてほしいなというのは非常に感じています。でその辺ねやっぱり日本のアプリケーション屋さんっていうのは優秀だったりもするので、多分ねこれをざわっていろいろとね作ってくれたりもするでしょうし、まあ、そういったアプリケーションが増えれば増えるほどこの本体の価値も出てくるのかなと。なのでまあ50万円以上の出費はしましたけど、アプリが増えてくれればね、まあ、非常にそれに見合った価値になってくんだろうなと。なのでもう本当にね早くアップルは日本で出すべきですし、アプリケーション屋さんもねいっぱい作ってほしいなというふうに思いますね。
今回いろいろ、まあ私はねちょっとセットアップがうまくいかず私は体験ができなかったんですが、ただ話聞いてる限りなんかこう VR ってどうしても使っている人だけの世界としかこうね見えないというか、どうしても外界とこう遮断されるようなイメージあるんですけど、このビジョンプロに関して言うと共有型っていうか孤独感というかな、独り占めというかそういう感じをしないのが新しいし、見ている周りもちょっと面白い楽しいなって思いました
ね。だから普通にかぶりながらねラジオの本番できるっていうのはなかなかなかったりもする
でしょね。台本読めるってすごいですよね。
すごいでしょ、多分下手したら世界初なんじゃないかっていう
これかぶったまま、
かぶったまま普通のラジオを、ね、収録するっていうのはあんまりないことなんじゃないのかなと思いますね。
石川さんまたねこのビジョンプロの件でいろいろ記事とかももっと書いていく感じですか。
そうですね、記事書かないとなっていうことね、やっぱ回収していかないとっていうもう本当ね もういろいろなものに投資してね失敗してきてるので。
そんなことはないですよ。
いやいや、これこそはね、なんとかしたいなと思いますね。
はい、なのでぜひね、まだねビジョンプロ、なかなか日本に住んでらっしゃる方はまだ手にできないところではありますけれども、石川さんの記事読んでいただきながら、どういったものかっていうね、ちょっと想像して楽しんでいただいて、いざちょっと体験とかねしていただけるといいですよね。
そうですね。なのでね、より多くの人に体験してもらいたいなと思いますね。
はい、石川さんね、なかなか体だけじゃなくいろんなもの貼った取材でしたけれども、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集アップルが描く新たな日常、アップルビジョンプロでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、まあ、Apple Vision Pro ですけど、正直まあね、この値段ではなかなかね売れるかといったら結構難しいなというところはあると思います。やっぱり Apple が好きな人とかね、 VR にかけてるっていう人がメインであって、まあ、一般向きではないよなと。ただまあ名前からしてね、 Apple Vision Pro というふうな言い方をしているので、まあ他の製品同様ね、プロモ系に本当に尖ったものを作ってると。でまあ、これでとりあえず不満のないものを作りましたよというのが多分アップルのスタンスだと思うので、今後おそらく機能を省いていったスタンダードモデル、おそらくアップルビジョンプロと言わないアップルビジョンというものが出てくるんじゃないのかなと。でさらにアップルビジョン SE とかアップルビジョンエアとかっていうのが出てくるようになると、まあ広がってくることはあるのかなと。おそらくまあね、それまでしばらく時間はかかるでしょうし、まあいろんなアプリケーションが出ることによって、あ、ちょっと欲しくなるということにもなってくるとは思うので、まあね、おそらくアップルとしてもね、そんなに売れないことは十分わかってるでしょうし、ただやるからにはちゃんとしたね、プラットフォームに育てるということを考えてると思うので、末永くこの行方を見守った方がいいのかなというふうには思いました。
さて、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが。
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。バソッ。